お座りください。それでは、彼らに信じさせるためと題しまして説教をいたします。キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日の聖書箇所でイエス様は、心に憤りを覚え涙を流されるというめったにないことをなされます。心に憤りを覚えるということは、私たちにとってはあまり良い精神状態ではありません。何かやむにやまれないような心の葛藤が表に現れているのです。私たちはできれば憤ることなく日々を過ごしたいですし、イエス様も私たちがそうなるように望んでおられるのです。ところが、今日はイエス様ご自身が心に憤りを覚えられました。イエス様は私たちに対して何かを示すためにそうせざるを得なかったのでしょう。イエス様が私たちに対して憤りの表情を表されたのはなぜなのかということを考えてまいりたいと思います。私が神学校で学んでいましたとき、牧師というものはお葬式でいくら悲しくても泣いてはいけませんよと、ある教授から教えられました。愛し合っていた兄弟姉妹が天に召されるということは、別れの時でもあり、別れの辛さや悲しみが感極まって多くの涙が流されます。そうして涙が流されることで、やがてそこに癒しの時が与えられ、私たちは死んでも生きるという復活の希望に生かされるのですけれども、牧師は常に防波堤になって、人々が悲しみに押し流されることがないように守りなさいということなのでしょう。ところが今日、イエス様は涙を流されました。イエス様は周りの人にわざわざ自分の悲しみを示すように涙を流されたのです。それはイエス様がラザロ、マリア、マルタという兄弟の家族と非常に親しくしており、親しい感情の交わりがあったからです。人間としてのイエス様は血縁によるのではなくて、信じる人たちと共にこの地上を歩まれました。ラザロ、マリア、マルタという兄弟はイエス様のことをメシアであると固く信じていました。マルタは、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますとイエス様に言っています。このように証しをするマルタはイエス様と固い絆で結ばれ、二人は信仰によって親しい間柄となったのでした。でもその時の周りの状況を見てみますと、先週お話ししましたように、ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放するということを決めていたのであります。このような状況の中で、信仰によって結ばれた2人の信頼と情愛は、いやが上にも高まったに違いありません。さて、この兄弟たちが暮らした ベタニアというところを見てみましょう。ベタニアはエルサレムの町から 2,3 キロ離れた郊外の小さな町であります。当時イエス様をメシアであると信じる人たちはだんだんとエルサレムの中心地には居づらくなり、このベタニアのような郊外の町々に追い出されていったのではないでしょうか。先週の目が開かれてイエス様を信じた人が外に追い出された、その先というのはベタニアのような郊外の町であったのでしょう。その郊外の町で人々はイエス様と出会い、そしてイエス様を信じて、そしてイエス様と親しい間柄になったのであります。このように黙想してまいりますと、ラザロ、マリア、マルタ、そしてイエス様の信仰に基づいた親しさというのは、イエス様と一緒にいて喜び祝う間柄であることはさることながら、それは常にイエス様を信じていない人からの攻撃にさらされる危険性があった側面もあることでしょう。マルタは家に帰ってからマリアに、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちをします。この耳打ちしたということは、その会話が家に弔問に訪れていた多くのユダヤ人たちに聞かれないようにするためでした。弔問に来ていたユダヤ人たちのイエス様に対する思いというのは様々だったことでしょう。この時イエス様はすでに有名でありましたから、ユダヤ人たちはイエス様にお会いして奇跡の技にあやかりたいと思っていたのでしょうか。あるいは迫害を恐れて最初から警戒の目でイエス様を見ていたのでしょうか。彼らのイエス様に対する思いは本当に人それぞれであったことでしょう。それでマリアはそのような多くのユダヤ人たちと共にイエス様とお会いすることになるのですが、33節、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮してと記されています。マリアとユダヤ人たちは皆泣いていたのでした。ここで泣いている人たちのその涙の動機というのは様々であることでしょう。ラザロとそれほど親しくなかった人でも、こういう弔問の場では周りの雰囲気に飲まれて本当に悲しい感情に襲われて大粒の涙を流すということもよくあることです。イエス様はこのように多くの人が泣いているのを前にして心に憤りを覚え興奮されたのです。もし仮にこの場に来たのがマリア一人だったならば、マリアとイエス様は手に手を取り合って、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと涙するマリアをイエス様は慰めることができたでしょう。しかしそこには他にも多くの人が居合わせたのです。ここでイエス様はこの群衆たちに言い聞かせる言葉を持ち合わせていなかったのではないでしょうか。ここでイエス様は珍しく人々に 取り乱した姿をあらわにされます。イエス様はここでいくら言葉を並べても群衆たちが自分を信じるようにはならないということを知っていました。ですからイエス様は言葉を並べる代わりに心と体、そして感情を用いて示されたのです。今回ある仲介書を読んでますと次のように記されていました。私たちは言葉によって隣人にキリストを勧めるのではなくて、体や態度でもってキリストを証ししていくのだということでした。このことは言葉によるキリストの証しを否定するものではありませんが、言葉が行き詰まったとき、その言葉の源である心と体そのものがキリストをおのずと証しをするということでしょう。イエス様は御言葉そのものでありながら体を取って肉となってこの地上に来てくださいました。そのイエス様が今回ご自分の体と心を十分に人々の前に示されて、ご自身の言葉を示されたのだと言えましょう。それでイエス様の言葉にならない言葉というのは憤りであり興奮であり涙を流されたということでした。そんなイエス様を見たユダヤ人たちはさまざまに言い合います。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかですとか、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか。イエス様はこんなふうに言い合うユダヤ人たちが実のところイエス様を信じていないということを知っておられました。ですからイエス様は38節、再び心に憤りを覚えて墓に来られました。これからイエス様は私たちにラザロを生き返らせる技を示されます。憤り、興奮し涙を流すという態度を示されたイエス様は次に生き返ったラザロの体を皆の前に示すことによって、ますます皆にイエス様のことを信じさせるためでした。一体、信じてもらえないということは私たち一般の人間にとってもとてもつらいことであります。時には信じてもらえないことで生きていくことに絶望してしまうことでもあるでしょう。イエス様も同様の辛さを天の父なる神に対して告白をされています。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。イエス様はこのように自分の辛さや迫害するユダヤ人たちの脅威を十分に身に負いつつも、周りにいる群衆たちがイエス様のことを信じてくれることをひたすら願いつつ十字架へと進んでいかれるのであります。ラザロ出てきなさいとイエス様は大声で叫ばれ、ラザロは生き返って墓から出てきました。 さて、体のよみがえりを信じる私たち一人一人も、自分が考える時ではなくて神様が与えられる時に、このようにイエス様から呼ばれて体のよみがえりに預かることになります。私たちはこのことを信じて最後まで歩んでいくのです。ですから、この時ラザロはイエス様から特別の奇跡を与えられたということではなくて、この復活の奇跡はイエス様を信じる者がすべてやがて預かることになる奇跡なのであります。それで、この時ラザロが生き返ったということをマリア、マルタの家族たちは涙を流して喜んだことでありましょうが、聖書の内容からすれば、その再会の喜びよりもこの出来事によってイエス様を信じる者と信じない者とに分かたれたということの方が問題でありました。ラザロをイエス様が生き返らせたというニュースはたちまちイスラエル全土に拡散され、イエス様を迫害をする手の勢いは最大にその勢いを増したのでありました。私たちはこのように風雲急を告げる状況の中で、ラザロの生き返りの技が示されたことに思いをいたしたいと思います。十字架は間近に迫っています。ラザロやマリアやマルタの家族もこれから安閑とはしておられないでしょう。イエス様と同じように憤り、興奮し、涙を流す日々が続くかもしれません。しかし、そのような中にあっても信仰者に対するイエス様の祝福とお守りは絶えることがありません。イエス様ご自身も憤り、興奮し、涙を流される方であります。そしてそのまま御心の通り十字架に疲れて死なれましたが、復活の命によみがえられたのです。皆が信じるようになるためにラザロを復活されたイエス様の技をこの受難節に覚えながら、ますます私たちがイエス様を固く信じて復活の命の道を歩んでいくことができますようにとお祈りをいたします。では祈りを捧げます。天におられる私たちの憐れみ深い全能なる父なる神よ、今日はこの受難節の日に主日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にへり下り、あなたを礼拝、賛美することができますことを感謝いたします。御子は今日、ラザロを復活させ、あなたを信じる者が皆復活し、体のよみがえりに預かることを明らかにしてくださいました。巫女は信じられないことの悲しみによって涙を流され、私たちが信じるものになることを切望されています。どうか私たちも同じ悲しみを抱きながら巫女のよみがえりを隣人に告げ知らせていくことができますように、巫女のよみがえりの希望に生きる私たちがすべての愛情を御子によって支えられ、憎しみや攻撃に至る情念から解放されますように、 戦争の最中にある方、コロナ禍にあって孤独のうちにある方、肉体的精神的な攻撃にさらされ貧しくされ苦しんでおられる方々が、あなたを信じあなたの救いの御手にすがって愛と希望を見出していくことができますように。私たちが今苦しんでおられる方方を覚えて取りなし祈っていくことができますように、またできる限りの技をその方々に対して行っていくことができますように、父と聖霊と共に一体であり世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。